正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は5月24日の月曜日午後1時でございます。皆さんどのようにお過ごしでしょうか。今日のですね、この正木明の地球にいいことテーマはですね、ちょっと難しいお話にはなってしまうんですが、皆さんも一緒に考えていただきたい、食べることとかね、旅行に行くこととか、趣味に講じることとか、いろいろ皆さん好きなやりたいことたくさんあると思うんですが、
ありますあります。
そのあたりと地球環境についてのお話を少ししてみたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、今日もねしばらくの間ですがお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全・再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、皆さんはですね、食べることはお好きでしょうか。
好きです。
あ、皆さん、ね、聞こえてきました。どっからか
聞こえてきたでしょ。みんなの声ですよ。私じゃない、みんなの声。
ショッピングは好きでしょうか。
好きです。
あ、まあ、そうか。旅行は皆さんどうですか。
もう大好き。
それこれだけじゃないんですけども、やっぱり食べることをね、美味しいものを食べたいってみんな思うし、
はい、
ショッピングもね、自分の好みのものを買いたいな。
買いたい。
ね、はい、それからいろいろ見聞を深めることも含めて、いろんな場所を行ってみたいと。
ですよね。
出会いを求めたいって、もう皆さんそういう欲求ってあると思うんですよね。ちょっと元気今日ないから焼肉食べに行こうか。今はちょっと外にはできない、ね、食べに行けないかもしれませんが、はい、これってやっぱりそのビーガンの方とか菜食主義者の方にとったら、ちょっと待てっていう方もいらっしゃるでしょうし、
ちょっとね、環境のことをいろいろ調べてるような方もそうですよね。
例えばその焼肉行くとしたら牛肉食べるって考えたらね、その肉食牛を育てるためにすごくたくさんの餌が必要であって、で餌となる穀物を作るために大地を切り開いて、これは自然破壊につながってしまうと、美味しいものを食べようという行為であるとかね、ちょっと車を走らせてとか飛行機乗って海外旅行を出かけようって、そういうことに対しては、これは環境に良くないのかもしれないっていう罪悪感を持ってしまう方、特に環境問題に興味があってで問題意識を持っていれば持っている方ほど、そういう罪悪感ってやっぱり生まれてきませんか。皆さん、まあ一家今日はとかねダイエットも含めてね、ご飯食べに行くことは皆さんあると僕もあるんですけど、でもやっぱりこの行動って環境破壊につながっちゃうんじゃないかなっていう、ある意味罪悪感を持ってしまう場合が多分皆さんもあると思うんです ね、特にこの番組のリスナーの方々、意識高いですからね。
本当 ね意識の高い方多いので、きっと
でね、実は最近ですね、エコギルトという言葉をネット上で目にするようになりました。
エコギルト、なんか怖い言葉ですね。
このエコギルトという言葉はですね、どういう意味かと言いますと、地球にとって害となる行動を取った時に感じる自己嫌悪感のことなんですね。
ね、ギルティとかなんか怖い言葉がいっぱいありますけど、
果たしてこの行動は地球に優しいんだろうかどうなのか、という自己嫌悪感ですよね。例えばですね、使い捨てのコップを使わざるを得ない状況ってやっぱりあるじゃないですか。
はい、
僕もその取材に出かけて、最近めっちゃ少なくなっちゃったんですけど、取材に出かけた時に出された、飲み物が紙コップだったと。でもこれってやっぱり使い回しはしないですもんね。そういう状況でそのコップを捨ててしまうということであるとか、ちょっととこう手を抜いて資源ごみをきちんと分別しなかったと、すいませんって言った状況、資源ごみを出すゴミ袋を買い忘れたとか、あるじゃないですか。
あーと思ってね、
でたまたまそのエコバッグを持ち合わせていなくてレジ袋を買ってしまった時、
ありますよね。
これもなんとなく罪悪感感じたりしますよね。
あります。
夏場熱中症対策だって考えて、喉を潤そうとします。その時に、水筒を持っていない、持ち合わせない、ペットボトルをコンビニで買ってその飲料を、飲むと。これも マイボトルがあればそれしなくていいわけ
ですね。
これも罪悪感ちょっと感じてしまう方も中にはいらっしゃるかもしれません。
捨てれなくなって家に置いてますね、ペットボトル。そうやってしょうがなく買った時は、うん、捨てない捨てない捨てなければいいんだと思って。
たまる一方じゃないですか。
そうです、
ね、あの特に最近ね、あのこの番組もそうなんですけど、こうやって環境気候危機の、まあ、気候意識環境意識というかな、
はい、
がすごく高まっています。昔に比べたら ね、これはすごくいいことなんですが、
はい、
そういう時代だからこそ、うん、そういう嫌悪感自己嫌悪感って感じてしまうじゃないかと思うんです ね。皆さんどうですか、荻野さん。
感じてます。やっぱり
なんか買い物をちょっとした時にほとんど半分以上これゴミだよなって、これやっぱり買ってきて家に持ち込んで半分以上見かけの ね半分以上ゴミ箱に行くって、これめっちゃ罪悪感僕いつもあるんですよ ね。でも仕方ない放送してる限りね、
もう本当体にいいからって納豆をね食べたいと思っても、うん、あのパックがと思ってねしまうんですよね。
ですね、このね専門家はねこういうふうな話をするんですね。このエコギルトを感じた人は、はい、気候変動に関するあらゆる話題を今度は避けようとする傾向が出てきてしまうと。
あらら、
何かしらの環境問題に触れるたびに、あ、自分はそれ環境に優しくないことしてるわってなって、自分が悪い人であるかのように思えてしまいがちだと、うん、いうふうにこのエコギルトのことについて述べられているんですね。
なるほど。
でですね、皆さんご存知のスウェーデンの環境活動家のグレタ・トゥーンベリさんもですね、
うん、
はい、少し前の発言として、今の時代持続可能な生き方は不可能ですって、グレタさんさえ生きてらっしゃるんですね、
はい、
現実的にはエコな暮らしを送ることはちょっと難しい時代だとグレタさんも捉えられている、
うん、
だけども頑張らなきゃいけないっていうのはもちろんあるんですけどもね、
ということですよね、うん、
あの人間というのは欲望欲求の塊です、う
ん、はい、
これは僕も本当に認めます、
うん、
便利なもの快適なもの満足するものをこうどんどん追求し続けてしまいますよね、どうしてもどんなに頑張っても、
うん、
でもちろんですね、このエコギルト地球環境に対する罪悪感が、
はい、
再利用できるマイボトルを使うであるとか、
うん、はい、
肉を食べる頻度を減らすといった環境にいい行動につながることも確かにありますよね。
気をつけるとね、まあ、そう思うから、
うん、嫌悪感があるってことはそれをやらなければいいわけでね、はい、
ちょっと控えますからね、
うん、その方向に向かわせることもできます、
はい、
ですけども、こうしたモチベーションというのは実は、ね、長期間維持することは難しいっていうふうに専門家の方はおっしゃるんですね。
なるほど。
罪悪感をきっかけとして起こるライフスタイルの変化は単発的ですぐ終わることが多いですっていう言葉を述べられております。
なるほど、それはちょっと残念
でですね、さらにそのエコギルトというのはですね、
うん、
メリットよりもやはりデメリットの方が大きいということもある研究者は指摘しております。
あらら、そうですか、うん、
消費量全体を減らすことが最終目標ですよね、うん、
はい、
消費量全体を減らすことが最終目標であるにもかかわらず、
うん、
環境に優しいと宣伝されている商品を買うことで、
うん、
気候危機を免れることができると思い込んでしまう、
うん、
まあ、経済活動ってやっぱり物を売ってね、
はい、
あの企業だったら利益を上げてと、
ええ、
でその環境に優しいですよこの商品はっていう謳い文句をつけて、やっぱり売りたいわけですね。したら今売れるから、
まあ、そういうふうな、ね、
意識が高いね、今の世の中
って。そうです、やたらとコマーシャルもそれを意識したものがありますもんね、
う
ん、
そうなんですよね、でそれをですね、
はい、
あ、これ環境に優しいからって大量にそれを買う、大量に消費する、
うん、
これはじゃあ環境にいいんですかっていう話ですよね。
なるほど、そらそうですよ
ね非常に難しい、その繊細な問題ですよね、うん、どっちにしてもその気候危機を克服しようと思えば、
うん、
世界の仕組み自体を根本から変える必要がある。
あ、それは本当にそう思います、
うん、なのでその私も含めて個人個人が感じてしまうこのエコギルト、うん、地球環境に対する罪悪感をやっぱり克服していかなきゃいけない
ということなんですね。
ちょっと難しいかもしれませんけどもね。でですね、じゃあその嫌悪感をなくすために、
はい、
こんな嫌じゃないですか、嫌悪感持ちながら生活、
嫌ですよね、エコギルトなんてなんかね。
でこれをなんとか克服するためのヒントがいくつか ありましたので、
そうですか、
それを後半でご紹介したいと思います。
お願いしたい、
はい、ここで一曲お届けします。
奥田民生で And I Love Car。奥田民生で And I Love Car でした。
あのちょっと繰り返しになりますが、美味しいお肉を食べたいとか、
うん、
海外旅行して見聞広げたいとか、
行きたい行きたい、
便利なものを手に入れたいとか、
入れたい入れたい、
このような人間の欲望欲求、
はい、ね、
この中には必ずしも環境に優しいとは言えないものは含まれてしまっておりますと。
そうですね、
これ食べていいんだろうかとかね、うん、こんな贅沢していいんだろうか、
うん、
常にこういう罪悪感が持たれてしまう、うん、特に地球環境に対する罪悪感のことをエコギルトというふうに表現している。で、最近そういう言葉がよく目にするようになりました、私は地球に優しい生活を送りたいと頭では思っていても、行動が伴ってないんじゃないかな私は、
ね、うん、そんなふうに、ね、思っちゃいますよね。
エコギルトというんですよ、
は
い、うん、じゃあね、そのエコギルト、罪悪感をなくすためにシャワーの温度を少し下げましょう、
はい、
環境に優しくしましょう。
わかりました、
ね、
はい、
それからその何でしょうね、例えば、ハイブリッドカーとか、
うん、
EV 車に乗り換えてね、
うん、
環境に優しい車にしましょうと、
うん、してください。
これはいい方向ですよね。
、うん、
ただし、
はい、
環境に優しいからといって、例えばね、
はい、
あのシャワーの温度を下げたってなかなか温まらないから、
うん、
シャワーを浴びる時間を伸ばしてしまったりとか、
あららら、
それから、
はい、
これ環境に優しい車だからって言って、うん、あえて自動車通勤にしてしまったりとかね。
なるほど。
でこれあのやっぱりエコギルトは引き金として、ね、それをなくすためにやった行動が、
ね、
こうやって悪影響、環境に逆に悪影響を与えてしまう場合もあるということなんですね。
なるほど、
うん、
はい、
でさらに気候危機を深刻に憂う人がですね、
はい、
エコギルトにとらわれすぎてしまって、自分は環境活動に参加できないんだと、そんな資格私にはないんだ、
あ、なるほど、
とも思ってしまう。もう全然いい方向にこれいかないですよね。
なるほどね、そうですよね、うん、
例えば買い物の仕方がエコでないから、
はい、
自分は環境問題の議論にも参加する資格がないんだと思っているとしたら、
うん、
これはもちろん本来の問題解決に、
ね、なってない
なっていない、
はい、
ということなんですよね。
そうですよね、
うん、一番いい方向はできる限り多くの人に気候変動対策に参加してもらうこと。
そうです。
なので、
はい、
あまり個人のライフスタイルにこだわるのは得策ではないというふうに専門家は言います。
なるほど、
うん、
いや本当にそういうふうにこう意識ある人の方がなんか変にね、そういう捉え方をしてしまうっていう偏りかけるっていうのは、
意識が高ければ高いほど、そういう罪悪感を持ってしまうということですね、
ね、
ではですね、ここからどのようにこのエコギルト、地球環境に対する罪悪感をと付き合っていけばいいのかと、
はい、
うん、いくつかあります。
お願いします。
まずですね、これなんか心理学っぽいんですけれども、
はい、
その気持ちを受け入れてしまうこと、これ一つ目。
気持ちを受け入れる。
エコギルト、
はい、
地球環境に対する罪悪感を持ってしまうということは、
はい、
その人が実際に環境に配慮して変化を起こしたいんだということに他ならないので、その考えを受け入れてですね、
うん、
その力を利用して前進すること。
いや、もっともですね、素晴らしい、うん、
これが一つ目、
はい、
二つ目です、
はい、
完璧なことを目指すな。
わかりました、
うん、エコギルトというのは誰にでもある感情なので、
はい
はい、100% その感情をなくす、つまり完璧を目指すということをやめて、
はい、
地球環境を何とかしたいという人を増やすことが一番大事なので、
はい、
その方向で行ってくださいと。
わかりました。
完璧ではないけれども、個々の小さな環境に優しい行動が集まればそれなりのパワーは生まれますと。
はい、
うん、完璧を目指すんじゃなくて、一歩一歩着実に少しだけでもいいので進んでいくことが大事。
なるほど、分かりました、
うん、二つ目は完璧を目指す、
ね、完璧じゃなくていいんですよね。
三つ目、うん、
はい、
コミュニティに参加すると。
あ、いいですね。
多分ですね、そういうコミュニティ、まあ、環境に関するね、地球環境保護に関するコミュニティにちょっと顔を出してみると、
うん、
そういう罪悪感を持ってる人多分ばっかりなんですよ。
そう思います、
うん、そうやって意見を共有して、うん、目指す方向を確認し合うと、うん、これも大事なことですよね、
はい、
これが3つ目。4つ目、諦めないこと。
諦めないこと、いいですね。
エコギルトは人々に気候変動の話題を避けさせてしまいますが、行動を起こすことを諦めてはいけない、止めてはいけない、
止めてはいけないということですね、はい、
うんうん、それから5つ目、これ最後なんですけども、
はい、
自分を他人と比較しないでください。いろんな方がいて、いろんな考えの方がいらっしゃって、
はい、
自己嫌悪感を持ってるけどもね、地球環境に対するエコギルト持ってるんだけども、はい、ガンガン前に進む人もいれば、そのエコギルトにとらわれてしまってなかなか前に行けない人もいる、うん、いろんな方がいらっしゃいます、
はい、
例えばインスタグラムなどでね、持続可能な製品を、どんなものでもその持続可能な製品を購入してんだと買ってるんだと、でそういう投稿はどんどん写真でね上げてと、
私はこんなにやってるよっていうですね、
そうそう、でそれに接してしまうと、いや、自分はそこまでやってないし私には無理だ、
ねえ、
と
思ってしまいますよね、
うん、それを思わないことね、
思わなくていいんですよ。
他人は他人、自分は自分でできることをすればいいと、
自分のできること、そう、
うん、小さいことでもいいので自分ができることをやっていけば、うん、結局大きな影響をね、これから先未来に残すことができますよと。
きっとね、絶対できますよ、
ということなんですよ。もう一回5つ言いますよ、うん、
はい、
このエコギルト、地球環境に対する罪悪感なんですが、まず1つ目、その気持ちをもう受け入れてくださいと、
うん、
ね、そういうもんなんだと、うん、で少しでもそういう気持ちがあるんだけども、自分は環境に優しいっていう考え方を持ってるんだっていうのに自信を持つことかな、
はい、
うん、それから完璧を目指さないこと、これ2つ目、
はい、
3つ目、コミュニティに参加すること、
参加しましょう。
4つ目、諦めないこと、
諦めない、
うん、自己嫌悪感持っていても行動を起こすのをやめないでください、うん、
やめない。
それから自分を他人と比較しないでください。
比較しない、
この5つです、
うん、なるほど。
なかなかでもこれね、さらっとこう今回ねこの話題をお届けしたんですが、難しいですよ、すごく。
本当ですね、意外とこう、うん、ほんと先ほどおっしゃったように心理学的な、うん、まあ本当に自分自身に毎日こう問いただすような、納得するような言葉とか考えをシェア、まあシェアというか皆さんと話し合ったりとか、日々の行動で確立していかないといけないようなことだと思います。これってなんかそんな気がしました、
うん、自分が環境に優しいっていう考え方を持ってるということに自信を持つことですよね。
そうですね、
うん、それででもやっぱり人間ってやっぱり欲求が深いのでね、
うん、
そういう部分はあるんだけども、それはそれでも置いといて、それを受け入れて、うん、
はい、
でも私は環境に優しい生活をこれからするんだという意識はずっと続けていって、うん、仲間を増やして結果につなげていくのかな、ね、いい結果を出すというかね、
少しずつコツコツでもできる範囲でしていく、うん、完璧じゃなくていいから、はい、ね、無理をすると続かないということですよね。
僕もですね、こういう番組して地球環境に優しいんだというトップを切ってるような立場かもしれませんけども、はい、私だって実際はそんなことないのでね、やっぱり車運転好きだしね、
はい、
みんなそうなんですよね。
そうですよね、もちろん私もそうです、
うん、で、はい、そういうふうに思ってでもやっぱり目指す方向は同じなので、はい、少しでもコツコツでもいいので進めていきましょう、うん、というお話でした、
はい、
今日はエコギルト という言葉を取り上げました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、この番組ではですね、毎月ね、まとめて、プレゼントを決めておりまして、今月からかちょっとスペシャルになっております。
そうなんです、はい、5月はですね、番組がですね、なんと3年目を迎えたということを記念して、トートバッグのプレゼントをしています。 2way の、大きな保冷保温できるトートバッグを10名の方に抽選でプレゼントしています。ご応募ください。
宛、は
い、
先はこちらになります。
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは078-361-0005、メールではまさきあットマーク jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
お待ちしております。結構大型のものなので、ね、はい、たっぷり入りますのでね、はい、これ保温できますのでね、はい、どしどしお寄せください。それとここでですね、皆さんにちょっとですね、まあ、お知らせというかお願いというか、
はい、
皆さんにちょっとご意見を伺いたいということで、今日明日ぐらいでね、ちょっといただきたいなと、ファックスでもメールでも何でも結構なので、はい、実はですね、少し前のこの番組のテーマで、最近の若い人たちの環境への意識というかな、取り組みについての話題をお届けした時にですね、こういう一つ選択肢がありまして、地球環境のことを考えたら、これから先やっぱりしばらくは環境良くならないだろうと。でそんな環境の中に、あえてその自分のね、大人になって、はい、子供をね、はい、作ることをやめようと思うと、
ね、衝撃的
いうことを言う、はい、まあアメリカの女優さんとかね、はい、そういう動きがちょっとあります。環境に優しい生活をするというかな、地球環境のために子作りをちょっと控えようじゃないかっていう話、
なんかね、そういうの番組でちょっとね、
でそれに対していくつかこの番組のメッセージをいただいてるんですが、次の放送の時にね、それをテーマに皆さんのご意見を伺いながらね、中心としてちょっとテーマとして絞りたいなと思いますので、はい、皆さんどう思われますでしょうか、
はい、皆さんのご意見をお聞きできないでしょうか、ぜひとも、できましたらですね、番組で取り上げたいので、今日明日ぐらいにメッセージをいただけたら嬉しいです。こちらの方までお寄せいただきたいと思います。おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは078-361-0005、もういつもと一緒ですけれども、メールはまさきアットマーク jocr.jp となっています、はい。
地球環境のために子供を作るのをやめようじゃないか、
ね、そんな、
これについて皆さんどう思うか、ね、ぜひ皆さんのご意見を伺いたいと思います。今日は明日中です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。